先週は黙示録6章から始まるところでもって患難期に実際にどのようなことが起きるとヨハネが幻で見せられたのかということについての学びに入りました。全部で7つの封印された巻物が準備されており、その一つ一つの封印が子羊によって解かれていくにつれて、イエス・キリストによって解かれていくにつれて何かが起こるんです。それで先週は一つ目の巻物から始まって6つ目の巻物の封印が解かれた時にどのようなことが起きるとヨハネが見せられたのかということについての学びをしたわけです。ですから今日は7つ目の巻物の封印が解かれた時にどのようなことが起きると予言されているのかというところから調べていきます。黙示録の8章の1節から読んでみましょう。黙示録の8章の1節から読んでみます。こういうことが起きると書いてあるんです。黙示録の8章の1節から読んでいきます。子羊が第7の封印を解いたとき、天に半時間ばかり静けさがあった。それから私は神の御前に立つ7人の御使いを見た。彼らは7つのラッパが与えられた。またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところへ立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての聖徒の祈りとともに、御前に溝の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香油香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。すると7つのラッパを持っていた7人の御使いはラッパを吹く用意をした。つまりですね、第7の封印が解かれると合計で7つのラッパが鳴るようになるわけです。それでその一つ一つのラッパが鳴るたびに大きな大きな災害が起こるんです。聖書ではですね、これヨハネの黙示録なんですが、いつどのようなことで患難期の前半から後半の時期になるのかということがですね、はっきりと書かれていないんです。例えばですね、いくつ目の巻物の封印が解かれた時から患難期の後半となるとかいうようなことが書かれていないんです。だけど思い出してやりましょう。ダニエルに与えられている予言によると、これはダニエルの書の9章27節です。患難時代は荒らす隠蔽者、反キリスト者が神殿に現れて勢力を張るようになってから1シャブアの間活動すると言っている。つまり7年間活動するという予言が与えられております。そして預言者エゼキエルに与えられた死の言葉によると、1シャブアの半分の間は平和が来ると言われているわけです。だから患難期というものは2つに分けることができることになるわけです。患難期の前半には世界に平和運動が起こり、多くの国が自分の国を守るための軍隊を解散させてしまうわけです。ところが患難期の後半になると、いわゆる苦しみ、神の怒りの結果が現れるようになるわけです。これは推測によるんですけれども、多分第7の巻物の封印が解かれた時点から、それで7人の天使たちのうちの第1の天使がラップを吹き鳴らす動きを取り始めた時から、患難期の後半となるのではないかと考えられるわけです。これは推測です。どうしてかというと、この時点から患難時代に目的としているものに変化が現れてくるからなんですよ。巻物の第1から第6までの封印が解かれた時に起こると予言されている出来事の内容と、巻物の第7の封印が解かれて7つのラッパが次々と吹き鳴らされることによって起きると予言されている出来事との内容を比べてみると、内容の上でも起こるとされているものの性格の上でも大きな違いがあることが分かるんです。イエス・キリストは救い主であり、サタンの支配から、サタンの手先である反キリスト者の支配から抜け出すことでもって、つまり患難期に入ってからイエス・キリストを救い主と受け入れることで神の家族に入ることができて、永遠の命を得るという神の愛を示すものではなくなってしまって、別の目的でもって いろいろ災害が与えられる予言がなされているからなんです。だからこれで調べてみましょう。比較してみます。まず黙示録の8章の6節から読んでみましょう。すると7つのラッパを持っていた7人の御使いがラッパを吹く用意をした。第1の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると血の混じった豹と人が現れ地上に投げられた。で地上の3分の1が焼け、木の3分の1が焼け、青草が全部焼けてしまった。第1のラッパが鳴ると血の混ざった豹と火が現れるんです。地上の3分の1が焼けるんです。木の3分の1が焼けるんです。青草が全部焼けるんです。つまり地上には青草がなくなるというんです。これ注意してくださいよ。地上の3分の1が焼ければそこに住む人たちは死ぬことになります。けれども地上人口の3分の1でないかもしれないんですよ。焼けなかった地域では青草が全部焼けるんです。だからですね、草食動物は生きていけなくなります。食べるものはなくなるからです。これだけの地域が焼けてしまうと、これで木や青草が焼けてしまうと地球全体は酸素欠乏状態になります。木や草があるうちは炭酸ガスを吸収して酸素を出してくれていたんですけれども、酸素と炭酸ガスとのバランスが取れていたわけなんだけれども、そのバランスが崩れてしまうからです。地上に生き残った人間は陸地で取れる食料が極度に制限されることになります。つまり食料危機となると、で多くの人が餓死することになるわけです。その次に行きましょう。8章の8節から行きます。第2の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると火の燃える大きな山のようなものが海に投げ込まれた。これで海の3分の1が血となった。すると海の中にいた命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1も打ち壊された。第2のラッパが吹き鳴らされることによって海の3分の1が血になるというんですよ。火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれるわけです。これはですね、火山の爆発のようなものを想像すればよいと思うんです。しかもですよ、蒸気爆発によって火山の一部が吹き飛ばされるというような大規模の噴火を想像すればわかると思うんですよ。魚も貝類も3分の1が死ぬんです。つまり海から取れていた食料が極度に減少するわけです。船も3分の1が壊されると言ってます。だからたとえ海に食料があるにしても、それを取りに行って必要を満たすだけの船がないという状態になるわけです。これ注意してくださいよ。第1のラッパが吹き鳴らされることによって起こる災害は陸地の3分の1が破壊され、人が住むことができなくなるんですよ。第2のラッパが吹き鳴らされることで起きる災害は海の3分の1が破壊されるんです。3つ目にいきます。8章の10節です。第3の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川の3分の1とその水源に満ちた。その星の名は苦いよむぎと呼ばれ、川の水の3分の1は苦いよむぎのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。川の3分の1とその水源とが破壊されるわけです。水が飲めなくなります。だから脱水状態になって多くの人が死ぬ。ここまで来たらば、ここでこんな質問が出るわけですよ。この時点で生き残っている人たちは動物でも同じです。何を食べ何を飲めばいいのか、注意をしていなければいけないのは、この3つの災害が1つの地域で起こるとは限っていないんですよ。例えばですね、ヨーロッパで陸地の3分の1が焼ける、太平洋に面している国々の海が血に変わる、アフリカ大陸で川と水源が破壊されるという具合に、いろんな地域でいろいろな災害が起こるということも考えられるわけです。じゃあその次いきましょう。12節。 第四の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1と打たれたので、3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、また夜も同様であった。また私は見た、一羽のワシが中天を飛びながら大声で言うのを聞いた。災いが来る、災いが来る。地に住む人々にあと3人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしている。さあ、この第4のラッパが吹き鳴らされることでもって、昼の3分の1が光を失うんです。夜も3分の1が光を失うんです。つまり日照時間が極端に短くなるわけです。すると地球全体が冷えてきます。現在では地球は温暖化していて、やがては、ね、南極の氷山が溶けるではないか、それで海水面が上昇するではないかという心配がされている。ところがですよ、日照時間が短くなると作物の栽培に大きな影響を及ぼすようになります。例えばですね、日本では米を作ることはできなくなります。日本中が、だって九州であっても1年のうち4ヶ月6ヶ月は雪に覆われたような寒波が襲うことになるわけです。こういう時にこの13節、また私は見た、一羽のわしが中天を飛びながら大声で言うのを聞いた。災いが来る、災いが来る、災いが来る。地に住む人々にあと3人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしている。もっと大きな災害があと3段階で起こるということになるわけです。ここから黙示録9章で第5のラッパを吹き鳴らされることによってどんなことが起きるのかということに入ってきます。だからここからですね、学びをしていくところでは注意してほしい点があるんですよ。それはですね、これから先ヨハネが描写しようとしているものには、私たちの方ではこれまで以上に想像力を働かせないと、それでヨハネが言い表そうとしていることを推測をしていかないと、ヨハネがどのような幻を示されているのかということは分からなくなってきます。これ仕方がないことなんですよ。ヨハネが見せられた幻というものは、あの当時の知識でもって現代の文化、現代のサイエンスの発展に伴うものを言葉として表そうとしたんだから仕方がないことなんです。と同時に、今からですよ、70年前100年前には現実味のない空想の世界としてしか起きないと思われていたことが今では現実になっているんでしょ。たくさんありますよ。それと同じことだと見ながらですね、書かれているものを分析をしていかないといけないんです。第5のラッパが慣れ渡った結果を出発点として、これから先の出来事について書かれていることについて、どうぞあの当時では想像することさえできないようなことを言葉で表さないといけない立場に置かれたヨハネの苦労をですね、理解してあげてほしいんです。黙示録の9章1節から第5のラッパが鳴るとどういうことが起きるのか読んでみますよ。9章1節から言ってます。第5の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を解く鍵が与えられた。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もその穴の煙によって暗くなった。その煙の中から稲子が地上に出てきた。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。で、彼らは地の草や全ての青草や全ての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人たち、人間にだけ害を加えるように言い渡された。しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しむことだけが許された。その与えられた苦痛は、悟りが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めるが、どうしても見出せず、死を願うが、死が彼らから逃げていくのである。この稲子の形は羊人の用意の整った馬人でいた。馬は頭は金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に引かれた戦車が戦いに走つける時の響きのようであった。 その上彼らはサソリのような音針とを持っており、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があった。彼らは底知れぬところの見つかりを王に抱いている。そのままヘブル語でアバドンと言い、ギリシャ語でアポリオンと言うと書いてあります。ゆっくり分析していきましょう。まず一節、底知れぬ穴を開くと言ってる。だいたいこれは脚注で、底知れぬところの縦穴を開くとという意味なんです。つまりですね、この穴には蓋がしてあるんですよ。これはどういうことなのか後ほど分かります。2節いきますよ。大きな炉の煙のようなものが立ち上ったと言ってる。これだけじゃ何のことか分からないと思うんです。3節、煙とともにイナゴが出てきた。これで注意していきましょう。これはですね、草や農作物を食い荒らす生き物としてのイナゴではないんです。ヨハネにとってはたくさんのイナゴのようなものとしか表現することはできないものだったんですよ。さあ、このイナゴのようなものはどういうことをするのか。木のサソリのような力を持っていたと言っている。だけど4節、草や青草や木には害を加えない。人間にだけ、しかも額に神の印を押されていない人間にだけ害を加える。さあ、ここで思い出してくださいよ。反キリスト者に従い、反キリスト者に忠誠を尽くす誓いをした者は、右手が左手に反キリスト者の印を押されております。これはですね、黙示録6章の5節6節で、第三の巻物の封印が解かれると、黒い馬に乗った者が出てきた時に、手に秤を持っていて、世界中で食料不足、経済状態がめちゃめちゃになる状態をおこちょこと示しているわけです。でものすごいインフレになる。で、反キリスト者がこの状態を打開するために、これいきなり黙示録の13章を解かなきゃいけないんですけども、13章15節から17節なんですが、食料を買うことができる資格が与えられる人と、食料を買うことが権利が与えられていない人と分けるということが起きるということを先週説明したわけです。食料を買うことができる人、品物を売ったり買ったりすることができる人は、額にあるいは右の手に反キリスト者の名前かあるいは番号を持っているものだけに制限されております。ところがですよ、黙示録7章の3節に進むと、第6の巻物の封印を解いた後の出来事なんですけれども、神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を加えてはならないという指示が出されている。神のしもべたち、すなわちイスラエルの十二部族から各々選ばれた合計14万4千人の伝道する人たちと、その伝道活動によって神の家族に生まれ変わりをした人たちというものに額に印がつけられるわけです。つまりこの人たちは誰の目から見ても、この者はイエス・キリストを救い主と信じて受け入れた人である、反キリスト者に従わない人であるということは、はっきり示す印がつけられるわけです。話を元に戻しましょう。この黙示録の9章4節では、額に神の印が押されていない人間だけ、つまり反キリスト者に従い、反キリスト者に忠誠を尽くした誓いをした者には、神の印を押されていないわけですよ。それからですね、反キリスト者にも忠誠を尽くすという誓いは立てていないけれども、イエス・キリストを自分の救い主と認めて受け入れる誓いもしていない者には、どちらの印も押されていないわけでしょう。反キリスト者に属している印を押されていないし、神の印も押されていないという人が存在するかもしれないんです。神の印の押されていないものは、イナゴの攻撃が免れないものになると言ってるんですよ。神の印が押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡されているからなんですよ。さあ5節、9章5節です。しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えられた苦痛は、サソリが人を刺した時のような苦痛であったと言って、そういう人は 神の印の押されていない人はイナゴの攻撃に遭うけれども殺されないんですよ。ちょうどサソリに刺された時の苦しみを味わうんだと言っております。6節、この期間には人々は死を求めるがどうしても見出せず、死を願うが死が彼らから逃げていくのであると言っています。注意してくださいよ。この苦しみから死にたくなるにしても死ぬことができないんですよ。自分で死ぬことが許されていないんです。だから自殺もできません。だからサソリが持ってくる苦しみで苦しまなければいけないんですよ。じゃあそれでこの7節からもうちょっと先読んでみましょう。そのイナゴの形は羊の用意の整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また 鉄の胸当てのような胸当てをつけ、翼の音は多くの馬に引かれる戦車が高いに駆けつける時の響きのようであった。その上彼らはサソリのような音針とを持っており、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があったと言っている。このイナゴのようなものに見えるものはどういう形をしているのか言い直しましょう。ヨハネにはイナゴのように見えたもの、イナゴとしか表現することのできないものは一体どういう形をしていたのか。7節、頭には金の冠のようなもので光り輝いているんですよ。顔は人間の顔のようだという。8節、髪は女の髪のような毛があったという。歯は獅子の歯のようなものだという。獅子は牙を持っているんですよ。で何が牙のようなものなのか。9節というのは鉄の胸当てのようなもので胸当てをつけているというんです。といってですね、その翼は大きな音を立てている、多くの馬に引かれていく戦車のようなものの音を立てていると言っているんです。さあ質問となるのは、こういうものが現在存在するか、ヨハネのこのような描写で説明であなたは何を想像するか。ここでもってですね、面白いから黒板にイナゴの形を描いてみましょう。どういうことを意味するか。私はあまり絵が上手くないんだけども、私はかなりの上手いんだけども、私が描くことにいたしましょう。イナゴってのはこんなもんでしょ。頭が上がっている、うん、頭があって体があって足がこんなふうについている、こんなもんでしょう。ところがその描写は何かというとですね、先の描写で言うと頭は金の冠のようなものだ。これもうちょっとですね書き直しをしてみましょう。金の冠のようなものをつけていて、顔は人間の顔だったりのようなものだったり、それでですよ、女の髪のようなものがあったと。歯は獅子の歯のようだという。なんか牙を持ってるでしょ。胸は鉄の胸当てのようなものだという。もうちょっと別の書き方してみましょう。胸は鉄の胸当てのようなものなんですよ。そしてですね、この翼は大きな音を立てているという。イナゴの翼は多くの馬に引かれた戦車のようだったというんです。これだけじゃまだ皆さん分からないかもしれない。これですね、こういうのくっつけたらどうなるか。こういうのくっつけたらどうなるか。足をですねちょっと変えたらどうなるか。絵が回るわけないけども、これで分かりになるか。ヘリコプターでしょ。 プロペラを回して大きな音を立てて前に機関銃を持って引っ張らないと思いました。でこの回る中ちょうど髪の毛が長く垂らしてみたいな髪の毛がと見えたらヘリコプターなわけじゃん。現在あるでしょヘリコプターなのか。さあ話も出てくるとしますよ。皆さんの大部分は多分こんなこと聞いたことがないかもしれないけれども、その昔ベトナムでもって政府軍と共産系の反政府軍との戦いが起こった時に、アメリカがですねベトナムの政府を助けようとして北から攻めてくる反政府軍の攻撃をですね止めようとしたことがあります。ところがですねその時に反政府軍はジャングルの中を通って進んでくるもんだから、アメリカ軍にしてみればですねそれを止めるための戦車が使えないんですよ。飛行機を使ったって下がジャングルだから下のどこに隠れているか見えないんですよ。でどうしたか、アメリカの軍隊がやったことはですねヘリコプターを使って枯葉剤というのをですね撒きました。つまり生えている木をみんな枯らしちゃってジャングルなんか進んでいく反政府軍の進行をですね上からちゃんと見れるようにした。そして上からその攻撃を阻止するような動きを取ろうとした。この時の枯葉剤の代わりに神経活動を麻痺させる毒ガスを撒いたとしたらばどういうことなのか。5ヶ月の間人間を苦しめることができることになるわけでしょ。皆さんこういうのを聞いたことあるだろうと思う、あれ見たことがあるかもしれない。現在ですよ日本では米作りをするときに一軒家の小さい農家じゃなくて大きな企業として米作りをするときにどういうことをするか。小さいヘリコプターを使って、人間が乗るヘリコプターじゃないんです、こっちから操縦するヘリコプターを使って殺虫剤薬剤を田んぼに撒くということをしてるんですよ。どうなるか、それで田んぼにそれを撒きますとこうやって見ればわかると思うんです。田んぼにこれで撒くと尻尾のところから、まあ、この横は引っ張らないところもあるけど尻尾のところから殺虫剤ができてその下の稲に向かうわけでしょ。どうなる。だからですよ、尾の部分から女の人の髪の毛のようなところから薬が霧のような状態になって出てくるなんていうこともこの図から分かるだろうと思う。黙示録の9章でイナゴというのはですね現代のヘリコプターではないかと推測することができるわけですよ。さあここでですねこの9章の10節を今一度見ていただきましょう。大切なことがここに隠されているんです。9章の10節でこう言ってるんですよ。その上彼らはサソリのような尾と針と思っており、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があった。さあ質問はですねここで言う人間とは誰のことか。答えはですね額に神の印を押されていない人間ですよ。そうすると11節になります。その上彼らはさせるような尾と針と思っており、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があった。彼らは底知れぬところの見つかりを王に抱いていた。その名はヘブル語でアバドといい、ギリシャ語でアポリオンという。アバドというのはこれ破壊という意味です。アポリオンというのも今度ギリシャ語で破壊者という意味なんです。さあこれこんな質問しましょう。ここまでの災難は第5のラッパが鳴るまでの活動はどのようにして誰の指示によって誰の命令で行われてきたものか、誰がこの命令を出したのか、この答えを確認する前にですねこういう角度から復習してみましょう。黙示録の6章から復習してみます。6章1節、第1の巻物の封印が解かれた時に誰が命令を出しているのか、誰がその命令に従って行動しているのか。6章1節ですよ、4つの生き物の一つが来なさいと言ったんですよ。 そして白い馬に乗った者が出てきて、弓を持って出てきているんです。こう出てきたわけです。第2の巻物の封印が解かれた時には、4つの生き物の2つ目が来なさいという指示を出し、赤い馬に乗った者が出てきているわけです。で、人々が互いに殺し合うように動いております。第3の巻物の封印が解かれた時には、4つの生き物の3つ目が来なさいという指示を出して、黒い馬にも乗ったものが出てきました。で、経済的なインフレを起こしております。第4の巻物の封印が解かれた時には、4つの生き物の4番目のが出てきて、来なさいという指示をした。青ざめた馬に乗ったものが死をもたらしているわけです。第5の封印が、巻物の封印が解かれた時には、誰もどの生き物も指示を出していないんですよ。誰も特別の行動に出ていないんです。第6の封印が解かれた時には、誰も指示を出していないのです。なのに大きな地震が起こっている。これ6章ですね。12節からです。読んでみましょう。今言った復習のつもりで読んでみます。6章の12節からこういう書いてあるんですよ。私は見た、子羊が第6の封印を解いた時、大きな地震が起こった。で、太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。で、天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物を巻かれるように消えてなくなり、全ての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人がこの穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私に倒れかかって溝にある方の日光をと子羊の怒りとかの私をかくまってくれ。こんな敬語なんか実は使ってないんですよ。身怒りの王になる日が来たのだ、誰がそれに耐えられようと言ってた。さあ、ここで質問なのかですよ。このような命令を出した4つの生き物はどっちについているのか、子羊の側か、つまりイエス・キリストの側か、それとも反キリシャの方か。黙示録の5章の1節から読むとはっきり分かるわけでしょ。5章の1節からちょっと読んでみますよ。また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記されて、7つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものは、もう見ることもできるものもいなかった。巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰にも見つからなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない、皆さん、ユダ族から出てきた獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。これイエス様でしょ。さらに私は見た、そこに4つの生き物がいると、長老たちとの間にこうなると見られる子羊が立っているのを見た。それに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされて神の7つの御霊である。子羊が近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。彼が巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老にはそれ各々の盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを持って子羊の前に飛躍した。その甲は生徒たちの祈りで あると書いてある。つまりですよ、4つの生き物というものはイエス・キリストの側についているものですよ。天の父の側についているものなんですよ。さあ、ここでもってですね、今度は第7の封印が解かれた時に7つのラッパが鳴らされて動きを出発するわけです。で、8章の1節もう一度言ってみましょう。こういうこと言ったんですよ。子羊が第7の封印を解いた時、天に半時間ばかり静けさがあった。それから私は神の御前に立つ7つの7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられたと言っている。で、8章6節いきましょう。すると7つのラッパを持っていた7人の御使いはラッパを吹くヨーヨーした。で、8節。第1の天使が御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、つまりラッパを吹き鳴らすことで誘発された災害の結果が鳴らせるんです。血の混じった雹と火とが現れ、 地上に投げられた。で地上の3分の1が焼け、木の3分の1が焼け、青草が全部焼けてしまったと書いてあります。第2の天使がラップを吹き鳴らした、するとと書いてある。第3の天使がラップを吹き鳴らした、するとと書いてある。第4の天使がラップを吹き鳴らした、するとと書いてある。つまりですね、ここで注意してほしい点は、私が強調したい点は、この天使たちがラップを吹き鳴らすことでもって、つまり天使たちの許可でもって命をしました。天使の合図でもってこの地上に、海に、水にいろんな結果が生まれるように動き出しているわけですよ。そしてですね、この地上に住むもの全部に影響があるものが発生しているんです。さあここでですよ、第5の天使がラッパを吹き鳴らした時にその結果として出てきたものはイナゴです。これ注意してほしい点になります。言葉に注意してくださいよ。九章三節です。その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。彼らってイナゴのことでしょ。4節いきますよ。それで彼らはイナゴのことですよ。九章の10節で言ってみましょう。その時彼らはサソリのような針と尾と針とを持っており、尾には5ヶ月間人間を害を加える力があったと言っている。で11節、彼らはつまりイナゴのようなものは、これ注意してくださいよ。94節に戻りますよ。で彼らは地の草や全ての青草や全ての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡されたと書いてあるんですよ。で 5節、5ヶ月間苦しめると言っています。ここで質問としたいのは、こういう苦しみを与える彼ら、イナゴのようなものとは誰のことか。11節で答えがあるんですよ。彼らは底知れぬところの見つかりを王に抱いている。彼の名はヘブル語でアバドンという、ギリシャ語でアポリオンというと書いてある。彼らはこういう苦しみを与えるイナゴのようなものは、底知れぬところの見つかりを王に抱いている者たちだというんですよ。誰なのに、底知れぬところの見つかりというのは誰か。11節でするのがある。彼の名はヘブル語でアバドン。これ客地見てみましょう。破壊と書いてある。これ一箇所だけに使われている言葉です。ギリシャ語でアポリオン、客地に破壊者と書いてある。この一箇所だけに使われている言葉です。誰か。サタンによって作られた呼び名ですよ。つまりですね、彼らと呼ばれている者たちは額に神の印を押されていない人たちに害を加える、苦しみを与える働きをする者たちはサタンに仕え、サタンの仕事をしている連中なんですよ。もう一度言い直しをしましょうか。額に神の印を押されていない人たちに害を加える働きをする者たちはサタンに仕え、サタンの仕事をする者たちなんです。じゃあ誰が害を受けるのか。額か右の手に反キルシャの反抗をされているもの、番号を持っているものが害を受けるんですよ。だからここに注意してほしいんです。黙示録九章で彼らと呼ばれている者たち、つまりヨハネにしてみればイナゴのように見えた者たちは、これで神の印が押されていない人間に害を加える、苦しみを与える働きをするという者たちというものはサタンに仕え、サタンの仕事をしている連中ですよ。で4節では、そして彼らは稲葉のように見えた者たちは額に神の印を押されていない人間に害を加えることを言い渡されたんです。つまり命令され死が与えられたということを示しているんですよ。5節では、人間を殺すことは許されない、こんな人を殺すことは許されない、ただ5ヶ月だけ 苦しみることは許されたというんです。誰によって、つまり言い方変えたらですね、サタンを王としている者たちの活動は、イラブの形をしている者たちの活動は、全て誰かによってコントロールされているわけでしょ。誰によってコントロールされているか、質問となるのは、第五の天使がラッパを吹き鳴らした時に、天から一つの星が落ちて、その星が底汁の穴を開くと、その穴からイラブが出てきてるんですよ。すると質問となるのは、天から落ちたとヨハネが書いている星はどちらの側についている星なのか。注意してくださいよ。穴から出てきた稲子は額に神の印を押されていない人間に害を加えることを言い渡されたんですよ。命令されたんです。言い方を変えると、反キリスト者に従って忠誠を尽くそうという誓いをした者、反キリスト者に従うという誓いをしなかった者の、イエス・キリストを救い主と受け入れることを拒否している人たちに対して、5ヶ月の間苦しみを与える動きを取るんですよ。イナゴはアバドン、あるいはアポリオンを王としているんです。つまりサタンの反キリスト者の手下どもなんですよ。つまりこれ何を言ってるか、サタンの仕事をするサタンの手下どもがサタンの側についている者たちを苦しめる動きを取るんですよ。わかります？誰がサタンの手下どもの動きをコントロールしているのか、この出発点が黙示録の8章1節なんですよ。もう一度読んでみましょう。子羊が第7の封印を解いた時と書いてあるんですよ。第7の封印を解いてから7の天使たちがラッパを吹き鳴らすわけでしょ。子羊というのはイエス様のことですよ。で、9章1節は第5の天使がラッパを吹いた時に、一つの星が天から落ちてきて、そこ周囲の穴の扉を開けたと書いてある。そこから稲子が出てきているわけです。だから稲子の活動は、この一連の動きは神様によってコントロールされているということになるわけですよ。あれ、イエス・キリストによってコントロールされているということになる。つまり反キリスト者の活動というものは、全て神様によってコントロールされているということの証拠がこれで示されていることになるわけですよ。それだけではありません。イエス様自身は終末患難期について自分の弟子たちにこういうことを言っているんです。マテの24章を見ていきましょう。マテの福音書24章の1箇所だけ、22節だけ読んでみましょう。こう言っているんですよ。イエス様がこう言いました。マタイの福音書24章22節だけ言います。もしその荷室が少なくされなかったら、一人として救われるものないでしょう。しかし選ばれた者のためにその荷室は少なくされます。誰が天の父でしょう。患難期の荷室がどれくらいの期間なのかということは神様が決めているんですよ。ルカの21章に行ってみましょう。これでも証明できます。ルカの21章の32節と33節見ていきましょう。ルカの21章の32節と33節です。誠にあなた方に告げます、全てのことが起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この第一は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることはありません。これら予言されたことも全部が成就する。つまり全ては神様が計画をし、神様を動かしていると言っているんですよ。その先に進みましょう。黙示録の9章の12節に行ってみましょう。黙示録の9章12節です。第一の災いは過ぎ去った、見よ、その後なお2つの災いが来る。第五の天使がラッパを吹き鳴らして、稲子が地上に出てきて、 神の印を押されていない人たちだけに害を加えるように指示が与えられて、その人間たちだけが苦しめられているところで第一期の災いが終わるというんですよ。で、第六のラッパが吹きなされるところから第二期の災いが始まると言ってます。読んでみましょう。どんなのか九章十二節からです。もう一度いきます。第一の災いは過ぎ去った。その後なお第二の災いが来る。第六の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。その声がラッパを持っている第六の御使いに言った。王がユーフラテスのほとりにつながっている四人の御使いを解き放せ。すると定められた時、日、月、年のために用意がされていた4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放された。騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙という音が出ていた。これらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙という音のために 人類の3分の1は殺された。馬の力はその口とその音にあって、その子は蛇のようであり、それに頭があって、その頭は害を加えるのである。これらの災害によって殺されずに残った人々はその手の技を理解改めないで、悪霊とか金、銀、銅、花、石、木で飾られた見ることも歩くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や馬術で不貧困や盗みを悔い改めなかったと書いてある。これも面白いでしょ。人類の3分の1を殺すために2億の騎兵の軍隊が解き放されたんです。さあ、これでまた復習に入りましょう。どんなのがですね、攻撃してきたのかというのは後ほどに言います。これ一体何人の人間が殺されることなのか、数字を使ってみましょう。まずですね、黙示録の6章に戻りますよ。黙示録の6章7節と8節と、第4の封印を解いた時に地上の4分の1の人たちが剣と飢饉と死病と獣によって死ぬんです。数字に書いてみましょう。この時点で地球の上に存在している人の数を仮にですよ、仮に数字は正しくないかもしれないけど仮にですよ、34億人といたしましょう。その4分の1が殺されるんです。つまり8億5千万人が殺される計算なわけです。残りは25億5千万人という数になります。黙示録7章の9節では、数えきれないほどの大勢の群衆が反キリスト者とその仲間によって殺されますけれども、これは数えに入れないことにしておきましょう。黙示録の8章では7節から9節まででどれだけの数の人がこの影響で死ぬのか分かりません。だからこれも完全に入れないといけます。黙示録の8章11節では苦い水のために多くの人が死んだと書いてあるんだけども、数がはっきりしながらこれも感情に入れないといけます。黙示録9章の15節では何て言ってるか、人類の3分の1を殺すために2億の兵隊が解き放されているんですよ。で、9章の18節ではこう言ってるんです。これらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄のために人類の3分の1は殺されたと書いてある。この時点で人類の3分の1が殺されています。先ほどですね、計算した時に言っている数として25億5千人が生き残っておりました。で、それからたくさんの数が死んでんだけども、たくさんの人が死んでんだけども、その残りの3分の1というものをですね、まあ、これは25億5千万の3分の1ですから、8億5千万人という数の人間というものにすると、それが死んで残りは17億ばかりの人たちが生き残るということになるわけですよ。そうするといろんな災害で死んだ数のはっきりしないものをそのまま度外視した国にしても、出発点の人口から見ると、これは仮に34億の人たちで というのを出発点にしたわけですから、ちょうど半分の人口だけは生き残ることになります。これで第二の災いが終わった時点での生き残りの数ですよ。さあこの時点からさらに起こる災いによってもっとたくさんの人たちが死ぬことになるわけです。では第三の災いがすぐに起こるからですよ。これがですね、黙食9章じゃなくて11章の14節15節に書かれているんです。黙食11章の17節の15節に書かれている。読んでみますよ。第2の災いが過ぎ去った。要は第3の災いがすぐ来る。第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの王およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地に伏し伏し神を礼拝していったと書いてある。なんかちょっと先に急ぎすぎました。だから9章に戻りましょう。9章の15節と16節ともう一度見てみましょう。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放された。騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いたと言っている。また9章の17節から19節までには2億の兵隊がどのような武器で人類の3分の1を殺すのかということが書いてあるわけですよ。こういう武器だと言っているんです。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。冷や火のような赤、くすぶった青、燃えるような色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄とが出ていた。これら3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の3分の1を殺された。熟節で申し上げますよ。馬の力はその口とその音にあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのであると書いてある。馬の力はその口とその尾にある。尾は蛇のようだという、要するにこう動くわけです。頭があって、その頭で害を加える、つまり人間を殺す力を持っている。さあこの描写からだけですよ、この表現からだけどういう武器を想像することができるか。これから先ですね、ちょっと説明しようと思っても時間が足りないんですよ。で、何とかやってみましょうか。どういう武器を想像できるか。やってみますよ。騎兵という中ですよ。この兵隊たちは何か乗ってるわけでしょ。言ったらいいんですね。火のような赤、くすぶった青、燃える黄色の色の胸当てをつけているという。馬は頭が獅子のようだという。獅子の頭ってこう丸いんですよ。馬のこの馬はですね、馬はどうでしょう。馬の形って書いてあるでしょ。馬の頭は獅子のようであった。こんな首が長くなるんです。獅子の頭がついて守りを受けています。これですね、口からはこの獅子の口からは火と煙と硫黄とか出ている。硫黄の匂いは何なの。これ何の匂いか。今で言ったら鉄砲の弾のところを撃つときに出てくる火薬の匂いなんですよ。あれ硫黄の匂いでしょう。火が出る、煙が出る、そして硫黄の匂いがする。鉄砲からですよ。力は尾にも回る。まるでこれ蛇のようだという尻尾が動くんです。この尻尾を出しましょう。尻尾が動くんですが、蛇の尻尾のようなんだから これは動くんです。カチカチ動くんです。方向変えられます。そうしてくるとこれだけ分かんないかもしれない。足が蛇の足になるって言ってる。足を高く取り替えましょう。蛇の足と蛇でどんな格好してるか分かんない。体で何か分かんない。鱗だって動くんですよ。鱗で動くんですか。変えてみましょう。この頭をですね、もうちょっと近づけましたら、こういう口があって、尻尾を、これ何か思いつかないか。短期でしょ、正義でしょ。ニューヨークの兵隊が戦車から向かって時空の3分の1を本職を受け取るんですよ。さあ、これ今できてないか。もう一つ質問です。じゃあ2億の兵隊はどこから出てくるか。それだけの人数が今いるか。おります。一つの国で2億の兵隊動員することができるところがある。今しかもこれプレミしてる。タンクは人の方がよくあります。そうなってきたらこれどこを攻めて人類の3分の1を殺すのか。簡単なんですよ。攻撃してくるとき、最後に攻撃するイスラエルだけど、攻撃する道々でもって何人の人を殺すことができるか。ある地点から出発して人口密度の高いところを通ってそれを全部殺してイスラエルに行ったらどうなるか。サムネ地区に殺せるでしょ。ということになってくると、ヨハネが見せられたこの動きというもの、言葉では表現できないものが今の時代となったらば、もうすでに全て機械も兵隊の数もあるんですよ。だから注意していきましょう。黙示録でもってヨハネが見た武器の類というものは全部現在存在しているんです。しかも現在ではですね、どの国も持っているような装備なんですよ。どの国だって自分の国を守るために必ずタンク持ってるでしょ、戦車持ってるでしょ。どの国だってヘリコプター持ってるでしょ、飛行機も持ってるでしょ。そうなってきたらば、このヨハネが黙示録で言っている攻撃化する武器というのは全部今揃ってるんですよ。それだけで第7にラッパを吹き鳴らされたらどういうことが起きるのかということについては、次の機会に説明することにいたしましょう。どんなものなのか、身の毛のよだつようなことが起きるんですよ。でも時間がないから、また来その次に伸ばすことにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、黙示録でヨハネが描写した内容を調べていくと、まるっきり身の毛のよだつようなことが書かれております。じゃこれ何のためにあなた書いてるのか。我々はすでにこの時点では検挙されると言っているときに、何のためにこのことを書いているのか、という角度から私たちがこの黙示録を調べていくと、週末観覧来てみるのを調べていったら、何をあなたは私たちに知らせようとしてこんなものをわざわざ書かしているのか。聖書は教えと戒めと教訓と強制と間違ったものを正しくするために、そしてさらに義の訓練とのために必要だと言っている。我々がさらに成長するために必要なんだと言っている。何のためにこのようなことを書かなければいけないのか。現在すでにこの武器が揃っている。必要な人間も揃っている。攻撃する目標も定まっている。どうしたらいいか。何が目的なのか。それら点に関して正しい知識を持った上でもって正しく解釈をして、そして我々が何か準備をしなければいけないものがあるはずだということを学び取らなきゃいけないんです。それがはっきりと分かるように導いてくださいますようにお願いいたします。特にこの私の頭を通して考えさせ、この口を道具と使って、この観覧機、週末でもない正しく伝えることができるように導いてくださいますようにお願いいたします。ここまでの学びをするように動いてくださったことを感謝いたします。と同時にさらに詳しくこれを教えてくださるように導いてくださることを信じて、この時点で感謝をお届けしたいと思います。この祈りと感謝と賛美と主イエスの名を通して天の父様御前にお捧げいたします。アーメン。